皆さんおはようございます。今日も一緒に使徒から、インスパイアされていきたいと思います。私は今回の説教を準備するにあたって使徒言行録を改めて読み直して、今回はその復活と聖霊にすごく心が釘付けにされた、そのような感じがあります。そして聖霊にこう火がついたというか、すごく嬉しくて喜んで、そういうエキサイトしている感じです。イエスの復活について使徒言行録全体ではペテロやパウロによって13回も取り上げられています。当時としても復活がどれほどインパクトがあったことなのか伝わってきます。この素晴らしさを皆さんと分かち合いたいと思います。今日は主に使徒1章と2章からお話しします。今日は、復活と聖霊をテーマに、3つのポイントでお話ししたいと思います。復活を証明してくださる神様、そして聖霊をいただける喜び、聖霊に満たされて生きるというポイントでお話しいたします。最初のポイントから入っていきたいと思います。復活を証明してくださる神様、聖句を読みします。ティオフィロ様、私は先に第一巻を表してイエスが行い、また教え始められてからお選びになった人たちに聖霊を通して指示を与え、天に上げられる日までのすべてのことについて書き記しました。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。第1巻はルカの福音書のことです。使徒言行録はルカがティオフィロ様というローマ社会の重要な地位にあった方に検定されたものです。ルカはイエスが使徒たちにご自分が生きていることを数多くの証拠を持って示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話されたと説明しています。どのように現れたか、詳細についてはルカの福音書の24節によく書かれています。誰にいつどのように現れて、どのような会話をし食事をしたのか、そしてなかなか信じない人たちに十字架に打ちつけられた時の手の傷跡を見せて、イエスは信じられない人たちのニーズに合わせて説得力を持って復活を証明してくださっています。イエスの弟子たちでさえ信じることは簡単ではありませんでした。また私が思うのは、復活を信じない以前にイエスが死んでしまったこと自体に相当な落胆があったのではないかと思います。イエスが十字架にかかるとき、弟子たちは同じ目に遭いたくないので隠れたり、イエスなんて知らないと簡単に見捨てて逃げてしまうほどの臆病者でした。だからきっとこの先どうなるのか不安や恐れで途方に暮れていた状態ではなかったかと思います。復活は予言通りですが、そんな弟子たちに信じさせるためにイエスは何度も現れてくれました。一人二人ではなく集団に現れました。聖書の中の記述では2人、7人、10人、11人、そして500人には同時に現れたことが書かれています。見間違いや夢や幻、作り話ではない確固たる証拠を持って弟子たちが信じざるを得なくなるまで40日間にわたって現れたのです。結果、全く信じていなかった弟子はこの復活の事実に興奮しました。続けて聖句を読みします。イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ 神から使わされた方です。神はイエスを通してあなた方の間で行われた奇跡と不思議な技と知る人によってそのことをあなた方に証明なさいました。あなた方自身がすでに知っている通りです。私は神様があの手この手で何度も証拠を示して信じられるように尽くしてくださっていることに神様と忍耐、愛と忍耐を覚えます。そして感謝が深まります。皆さんの人生にも神様はあの手この手で奇跡を起こしてくださり信仰を与えてくださったのではないでしょうか。私はもともと神様を全く信じているものではありませんでした。最初に教会に来てから聖書を勉強するまでに2年ぐらいかかりました。その間も諦めずに信じてくださった神様と弟子たちに心から感謝しています。バプテスマを受ける1ヶ月ほど前から私は真剣に神様に祈り求めるようになりました。そして5、6回こう祈ったことが実現して、おお、これは奇跡だ、本当にいる、そのように私は確信に至りました。そのどういうことがあったかは別な機会でお話ししたいと思いますが、神様ご自身がご自分の存在を私に証明してくださった、そのような確信と驚きがあります。皆さんの人生においても、起きた神様からの証明を思い出してみてください。きっと励まされると思います。2つ目のポイントに移りたいと思います。聖霊をいただける喜び、お読みします。そして彼らと食事を共にしていたとき、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束をされたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを受けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。さて人たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。復活されてから40日後、イエスが天に上げられるときに語られた言葉です。これはとても重要なメッセージでした。このことはペンテコステ、聖霊降臨といってとても有名であり重要な出来事です。イエスが天に上げられて10日後の50歳の日、それが起こりました。聖句を読みします。50歳の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語られるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から、帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いてあっけに取られてしまった。すごい状況が起こりました。この50歳の日に120人の人が集まり、約束の聖霊を祈り待ち望んでいました。そして約束の通りに一人一人に聖霊によるバプテスマが現実のものとなりました。 実に12使徒だけではなく、弟子たちを中心に心を合わせてその場で祈っていた120人すべての人々に聖霊が与えられたのです。6節に物音に大勢の人が集まってきたとあります。120人が聖霊に満たされ、さまざまな言葉で話され、大変な状況になっており、ここに大勢の人が集まりました。それは3000人以上だと書かれています。ここから最初の教会として初めてのペテロの説教が始まります。お読みします。するとペトロは11人に、と共に立って声を張り上げ話し始めた。ユダヤの方々、エルサレムに住むすべての人たち、知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてください。3000人以上もいて、当時スピーカーもないので、どれほど大きな声を張り上げてペトロを話したんでしょうか。すごくエキサイティングしている様子が想像できます。ペトロは説教を続けます。このイエスを神はお定めになった計画によりあらかじめご存知の上であなた方に引き渡されたのですが、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆このことの証人です。一体この場の空気はどんな感じだったでしょうか。ちょっと想像してみましょう。復活を見て確信した人たち含めて120人もの人が聖霊に満たされて霊に燃えています。そこに何かと思って集まった数千人の群衆がに向けて語られた言葉はとても確信に満ちて迫力がありました。あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。群衆に向けて躊躇なく罪を明確に指摘しました。これはまさに霊に満たされ信仰がなければできなかったことだと思います。群衆はどんな気持ちで聞いたでしょうか。悲しみや罪悪感かもしれません。しかしそのイエスを神様が復活させてくれたんだ、ここにいる120人は皆そのことの証人だと話しました。これを聞いた群衆はとても驚いたと思います。さまざまな感情が群衆には押し寄せてきて圧倒されたかもしれません。そしてペテロの説教は頂点に達していきます。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主としてまたメシアとなさったのです。人々はこれを聞いて大いに心打たれてペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエスとキリストの名によってバプテスマを受け罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方にもあなた方の子供にも遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。ペテロは他にもいろいろ話をして力強く証しをし 邪悪なこの時代から救われなさいと勧めていた。ペテロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。ペテロの説教は確信に満ちた証でした。自分たちが殺してしまったイエスが救い主になったことを力強く知らせました。そして自分の目の前でまざまざと見ている聖霊満たされた人々のありさまとペテロのペンテコステの説明を聞いて、群衆たちは自分たちも聖霊を受けたいと強く思ったのではないでしょうか。バプテスマによる、聖霊によるバプテスマを間に合わなかったことを群衆たちは残念に感じたかもしれません。でも群衆にとってグッドニュースでした。悔い改めてバプテスマを受け、罪を許していただいたら賜物として聖霊を受けることです。説教で罪を指摘された群衆は言い訳や反論ではなく大いに心打たれました。謙虚にどうしたらいいですか、質問しました。そして3000人もの人がその日のうちにバプテスマを受けて賜物として聖霊を受けることになったのです。想像するとすごい光景です。その場に行ってみたいなってすごく思います。弟子の皆さん、私たちも罪を悔い改めてバプテスマを受けて罪を許していただき、賜物として聖霊を受けました。私たちのうちに聖霊が宿っています。これはどれほどの感謝と喜び、特権でしょうか。聖霊が与えられた私たちに神様からの期待があります。それは私たちが聖霊を喜ばせる人生を生きることです。3つ目のポイントです。聖霊に満たされた生き方。バプテスマを受けるとき、私たちはとてもすがすがしい気持ちでした。私はそうでした。なぜかというと、イエスの死と復活に預かることだからです。イエスは死んで復活したからこそ天に上げられました。そして約束していた聖霊を天から注いでくださいました。罪を認め悔い改めて、古い自分は完全に死んで新しい命に生きる復活した人生となりました。しかし弟子の皆さん、多くの皆さんが実感しているのは、もしかしたら古い自分が死んでいない、過去の経験や傷が今もなお強く影響し続けている、弟子になって何年何十年経っても同じ失敗や罪を繰り返している、そんな落胆する思いや神様をいつも一番にすることの難しさを感じたりしていませんか。私はそのような思いをよく抱きます。でも大丈夫です。イエスはそんな人間の性質をよくご存知です。ルカの9章に書かれていますが、それからイエスは皆に言われた。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。これを簡単に言うと、毎日シンプルに罪を捨ててメタノイアし続けることを意味していると私は解釈しています。メタノイアするには 謙虚さと脆弱さが必要です。また私たちに与えられている聖霊が助けるってくださることを信じることだと思います。私たちは生活していく中で迷ったり不安や恐れに取りつかれることがあります。しかし私たちの中にいる聖霊が私たちを突き動かしてくださいます。どんな時も勇気づけられ力づけられて一歩踏み出すことができます。何が良いことか悪いかを聖霊は気づかせてくださいます。これはどれほど素晴らしいことでしょうか。今日私たちは聖霊の働きをもっと信じていきたいです。私たちの中で聖霊が働いてくださることが素晴らしい喜びにしていきましょう。私の個人的な、メタノイアのシェアリングをしたいと思います。最近私の人生に起きている聖霊の働きと希望について、シェアしたいと思います。自分の弱さは一番身近な妻との関係に現れます。以前にも話していて何度も同じようなことなので恥ずかしい気持ちもありますが、特に妻から負の感情や、寂しさを表現されるとその言葉や様子を私は歪んで受け取ってしまいます。そして時には攻撃したり怒りが出たりして不必要に自分自身が傷ついて深く落ち込むことなど私はとても感情が大きく左右されがちです。昨年から深く自分を見つめ直し自分の心の根っこにある劣等感や恥、惨めさ、無能、恐れ、孤独さなどに向き合うことになりました。先ほどのケントロさんの視野にもありましたのでとても深く共感できます。でもこれも聖霊の導きだと確信しています。実際そう簡単には変われません。難しくなるために信頼できる兄弟姉妹たちにアドバイスをもらい教えてもらい自分の話を聞いて慰め励ましてももらっています。このコミュニティに本当に心から感謝しています。冷静な時は健全に理解できますがいざその場になった時心の反応脳の反応は同じ悪いパターンを繰り返してしまいます。ある姉妹に他の人こんなに助けられるのになんで妻にできないのって不思議がられて言われました。おお、そっかと思って皆さんもこのような期待と現実のギャップに苦しい思いがあるときあるんじゃないでしょうか。分かってるけどできない、何度も同じミスや罪を繰り返してしまう、自分のことだけ見てるとただ落ち込む一方で自己憐憫の思いになりやすいです。でも大丈夫だなって思います。私たちの希望は自分自身にではなくてイエスの忍耐強い愛とイエスを復活させてくださった神様の力にあります。イエスの十字架がそうであったように世の敗北は神様の目から見ると決して敗北ではありません。むしろ神様の深い愛や私たちの想像をはるかに超えた神様の計画が現れる場となります。ペテロもパウロも自分から悔い改めたのではなく絶大な聖霊の働き神様の働きによってチャンスを与えられ謙虚に認め素直に従ったため神様の栄光を大いに表す人生になりました。 私自身も自分の弱さと向き合い、謙虚にされながら神様の聖霊に、聖霊の力に頼り前進できることを心から感謝しています。はい、まあ、今日は、復活と聖霊をテーマにお話しました。一つ目のポイントは復活を証明してくださる神様、二つ目は聖霊をいただける喜び、三つ目が聖霊に満たされて生きるメタノイアする素晴らしさをお話ししました。今年の教会のテーマは一致と祈りです。一つになって祈り、聖霊に満たされたとき神様は想像をはるかに超えて素晴らしい祝福や奇跡を与えてくださいます。日々新しい仲間が加えられるように、一緒に聖霊の力に頼り愛し合い、神様の栄光を表していきましょう。心から愛しています。ありがとうございました。